イサクやまた見てきたんですね。ヤコブですね、見てきました。まあ少し前になりますが、特にヤコブをねしばらく共に見ましたが、今度はその続きになりますが、その次の世代ですね、そして今日からは特にヨセフを中心に見ますけれども、ヨセフはこのヤコブの子供ですね。今日はですね、このヨセフの生い立ちについてここから見ていきたいと思います。37章のまず1節からお読みします。66ページ。ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちのと羊の群れとを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちのダリよりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。とここまでですね。まあこの創世記で、これからですね、このヨセフを中心にまあしばらくまあ見ていくわけですね。で、聖書を見ていきますと、私たちはさまざまな人物に出会います。そしてその人物によっては本当に忠実に神様と共に歩んでおりますが、その模範を通して、その生き方を通してですね、私たちはいろいろ励まされることもあります。学ぶレッスンも多くあります。まあこれまでアブラハム、イサクやヤコブについてもいろいろありました。で、今日ですね、このヨセフを見始めますけれども、まあ聖書の中で本当にこの素晴らしい模範の一人としてですね、このヨセフはそういう人物ですね。とても後で見ますけれども、今日ではなくて後にね見ますけれども、とても苦労しました。大変な人生がありましたけれども、そういう中で本当にこの神様に目を向け、心を向け、そして従っていった、とても素晴らしい、まあ、一人ですね。良い模範を私たちに示しているように思います。さあ、でもこのヨセフの生い立ちについて今日ですね見ます。まあ今読んだように1節から3節読みましたが、3節ではイスラエルというのはお父さんのヤコブのですね、別名ですね、イスラエルという名前になったんですが、このイスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていたとありますね。さあ、このヨセフの生い立ちについて考えたいと思います。まあ一言で言うならば、それはですね、決して理想ではない、理想的ではない、まあ逆に言うならば問題だらけこういう過程ですね。で、まあ例えばこのヨセフのお父さん、父親はヤコブですね。ここでイスラエルという名前ですが、まあヤコブの名前の意味は押しのけるというような意味ですね。で、それはエサオのかかとをつかんで先に出ようとしたから、まあ押しのけるというね。で、その後の歩みも、まあ、まさしくその名前負けしてないんですね。そんな風な生き方をしてきたんですね。ヤコブは自分のお兄さんのエサオ、まあ双子ですけど、エサオを2回ほど騙したりですね。で、例えばそのエサオをお父様からの祝福をですね、奪ったり、偽って奪ったりしました。そんな中で兄の怒りを買って、逃げなければならない、 そして自分のお母さんの故郷にですね戻って、そこで、まあ、妻を探すよう言われました。でそこにハランという町ですが、戻りますとラケルというですね、まあ、おじさんの、ですから彼からするといとこですね、まあ、おじさんの娘ですが、ラケルを愛するようになり、でその7年間ですね、おじさんにのために働いて、まあ、このラケルと結婚することにはなってましたが、なんとおじさんに騙されてですね、そのラケルのお姉さんのレアと結婚させられて、そしてさらに7年間働いてこのラケルと結婚するようになります。まあそういう意味で言うと、すでにですね妻が2人ですから、理想の家庭ではない。しかもこの妻2人というのはお姉さん同士、姉妹同士ですから、なかなかね、まあ、厳しいわけですよね。ヤコブはですね、神様を愛しているものの、決して完璧ではないもの、欠点の多い、問題の多い、そしてその家庭もまさしくそうですね。でそういう中でこのヨセフが、まあ、生まれてくるんですね。でヤコブはここでヨセフを愛していたとあります。まあここにはその年寄り子だったとありますけれども、確かにそうなんですが、まあそれとこのヨセフはですね、おそらく私思うには、このヤコブはヨセフに神様への思いを感じたと思うんですね。他の兄弟にはあまりなかったことですが、ヨセフはこの神様思い、神様のことを考える、思う、そして従おうとする、そういう姿勢を感じたんだろうと思います。まあそれとそのヨセフの母について言うと、それはラケルですね。ですからこのそもそもヤコブが結婚したかった女性、ラケルの最初の子供ですね。まあラケルから言えば長男ですね、まあ、この家庭の中では長男じゃないんだけども、その初めに生まれた子ですね。でそういう意味でも、おそらくこのヨセフにはそういう、まあ、愛着というか愛をねより感じたんだと思うわけです。でこのラケルをレアよりも愛していたわけですね。しかしながらこのヨセフの母親ラケルは見てみますと、決して理想な母でもないわけですね。ある意味、例えばそのハランの地を去りますとですね、お父様、すなわちラケルからするとお父さんですね、の偶像をいくつか盗んだんですね。だからまあ盗むこと自体も問題ですけど、まあ、偶像を持っていくっていうことも、まあ、問題ですよね。すなわち偶像に愛着というか執着というか、そういう持つことも問題ですよね。決してそういう意味ではラケルはちょっとこう霊的に欠けている面もあるわけですよね。でそのお父さんが探しに来ると偽って隠し、まあ、隠し切ったんですけどね、まあ、そんな感じですよね。でもまあそういうラケルはそれでも誠の神様にも祈ってはいます。子供が与えられるように必死に祈り、そしてまあゆくゆくこのヨセフは生まれます。でもその先にですね、待ちきれずラケルはどうしたかと言いますと、自分のしもべ、女性しもべをですね、ヤコブに妻として与えるわけです。まあこれは当時の習慣ではあります。すなわち子供が生まれなければ代わって子供を産むというね、そういう習慣が当時ありました。まあ、日本の歴史にもありますよね、あるんですけど、まあそういうようなことをして、で結局この家庭は本当に、まあ、問題も多くてですね、それが一つの競争のきっかけとなったわけですね。で後ほどこのヨセフが生まれ、 最後にはベニヤミンというですね、ヨセフの弟も生まれるときに、ラケルは、まあ、その出産のときに死ぬわけですね、亡くなるんですね。ですから、まあ、その頃のヨセフというと、まあ、おそらく10歳ぐらいですから、その10歳の頃から実のお母さんが亡くなっている、そんなこう家庭でもあり、本当に大変なね、生い立ちと言えると思いますね。決して理想の家庭ではない、問題の多い家庭ですね。まあ、異母、違うお母様も、そのすなわち異母っていうんですかね、もういるわけですよね。そのいわば、まあ、実のお母さんの ラケルのお姉さんのレアと、そしてそれぞれのラケルとレアのそれぞれ その女性しも女しもべのもこの妻となるわけですから、計4人いるわけですね。そしてそこからいろんな子供が生まれます。こういういきさつを、まあ、その頃読んでね、みんな唖然と思ったかもしれませんね。読んでみますと、まあ、それこそ競争ですね。そしてそのそれぞれの姉妹が自分たちの夫の愛を、まあ、求めて、まあ、競争している。そしてその子供を産めば愛されるだろうとレアが頑張ってですね、男の子を4人も産んでるんですね。でそれからですね、ラケルはなかなか生まれませんから、その自分のしもべをヤコブに与えますと2人生まれるんですね。それを見たレアは負けるもんかということで、その自分のしもべをね、ヤコブに与えてさらに2人生まれる。そしてそれからレアはさらに男の子2人と女の子1人と、こんな風に次々とね、子供が生まれ、とうとう最後にはラケルにはヨセフと、最後にはベニヤミンという2人が生まれます。もうその箇所を読むとですね、なんかこう、なんて言いましょうかね、こうスポーツ試合のように感じるんですね。ある意味こう競争心、競争感、これでもかこれでもかって、こう負けるまいと、ね、それぞれが頑張っている。まあ決してそう考えたら理想の愛に満ちた家庭ではないですよね。本当にある意味悲しい、残念な愛、そういう家庭であり、その愛は愛に満ちたものではない、あるいは許し合うことも本当に欠けたり、いろんなこうことを見たりね、します。でそのようにこのヨセフのお父さん、そして母親、そして異母母たち、お母さんたちですね、いますが、今度は最後にはこの兄弟たちですね。ヨセフにはお兄さんが10人もいますね。で弟が1人ですが、ヤコブの4つのその妻たちによって生まれたこの兄弟ですね。まあ、この4節にはこのようにありますね。彼の兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ですから、まあね、今ではいじめっていうのがよく問題になりますよね。でもこれは家庭内いじめですよね、いわば。まあ、笑っちゃいけませんけどね。でも本当そうですよね。お兄さんたちは、まあ、彼のことを、まあ、嫌ってた。まあ、もっともお父さんが彼を誰よりも愛するっていうこと自体も、決して理想とは言いませんね。これは本来親はそのようにしちゃいけませんけどね。でも、まあ、この兄弟たちはこれだけではなくて、いろいろとですね、問題が多くあります。なんとですね、まあ、これも聖書に紹介されています。 時にはですね、聖書なんかこう理想話に聞こえる人もいるかもしれませんが、聖書は決して理想話ばかりではありません。本当にドロドロしたですね、罪深いこともいっぱい書いてありますね。ですからその中にですね、例えばルベンという長男がですね、なんとですね、そのまあ、異母と一緒に、まあ、そういう性的な関係を持ったような場面もあったりね、するほどのこう乱れた家庭なんですね。あるいはそのこれは後に紹介されますが、ユダというのは確か2番目だと思いますが、生まれた子ですが、この子は、この人は自分の、まあ、知らずですけどね、知らずですけど、まあ、自分の、その義理の娘と、まあ、性的関係を持ったりするんですね。本当にこう決して理想話ではないですね。本当に乱れた罪の多い、問題の多い家庭ですよね。こういうような兄弟たちですね。あと2人はこのシミオンとレビはですね、この2人の兄弟は一つの町を皆殺ししてしまった。これは自分の妹が犯されたからそうしたんだけど、でも本当に大変なこう状況ですよね。ですから決して理想な家庭ではない。しかも今読んだようにこの37章の2節では、まあこのヨセフが手伝いに行ってるんですね。その羊を飼ってますけども、ヨセフは、彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたってありますね。まあ、ここでもいたずらになんかね噂をしているのではなくて、お兄さんたちがなんかこう悪さをしているので、そのことを、まあ、お父さんに告げたっていうね、こういうような状況ですね。ともかく憎まれているんですね、兄弟に。でしかもさっき言ったように、お父さんがそのように彼を一番愛してるから、それもまあ問題につながってますね。でも私は想像するにはもう一つあると思うんですね。その羨ましい、すなわちこのヨセフを特別扱いする、まあ、ここには長袖とこの袖付き長服とありますよね。この袖付き長服というのはこのまま読むとあんまりピンとこないかもしれませんが、これは作業用じゃないんですね。監督用ですよね。わかりますか？作業する場合はそんな 長いものじゃ作業できない。ですからこれはむしろ監督や、ね、監督をするものに与えるものですよね。特別扱いですよね。だからそれもあってね、嫌われましたが、まあでもそれだけではなくて、僕がですねこのお兄さんたちの悪さについていかない、すなわち正しく生きようとする、このその姿勢もですね、きっとお兄さんたちにとって許しがたい、嫌だった、それもあってですね憎まれたようにも思います。これは決してですねちょっとした憎しみではないんです。まあ今日見ませんが、後ほどですね、彼らはこのヨセフを殺すことを計画するほどの憎しみなんですね。とうとう奴隷として売りますけども、でも殺すほどの憎しみなんです。ですからもろもろそういうふうにこうちょっと簡単に紹介しましたが、どうでしょうかね、皆さんこういう生い立ち、こんなこう家庭の様子、こういうね生まれ、こんな家庭に生まれました、育ちましたという話を聞くと、本当に幸せでしたねとこう思いますか？いやこれは本当に問題の多い家庭じゃないですか。本当に大変な生い立ちですよね。 確かにお父さんに愛されているけれども、これはありがたいことですが、しかしながらその過程にはきりなくきりない、いっぱいですね、問題がありますね、きりなしにあります。さあ、そのようなことですが、まあ、そのようなですね、この過程から学ぶレッスンについて今日考えたいと思いますね。どんなことを学べるかということですが、まあ、いくつかありますね。一つは、罪の報酬は実に高い。本当にこう、その罪の支払う報酬は死ですと聖書にありますが、本当に罪から来るですね、報酬はとてもとてもきつい、高いですね。まあ、悪魔は私たちにですね、この罪というのは大したことはありませんとですね、ささやき、そして誘惑します。この罪はあなた一人の問題であり、他の人はもう関係ないと、こういうふうにこう案外ささやいてですね、誘惑しますけれども、しかしながら罪から来るその報酬というのは本当にきついものです。大変なものです。ちょっとこう考えていきますと、まあ、聖書の中ではこの種まきと刈り取りというあの原則がいろんなところにこう示されます。まあ、この種まきと刈り取りというのはもう今の季節は刈り取りの季節ですよね。そろそろね、稲刈りですよね。でもそれは春に苗を植え、まあ、その前にこう種をまきますよね。そこからこう始まるわけですよね。で、そう考えるとですね、今回の話もそういうふうに考えてみますと、すなわち遡ってこのようなこう家庭の状況はじゃあどこから生まれたかとこう考えると、例えばアブラハムはとても立派な人物でありながら、自分の妻について偽りましたよね。2回ほど、妻ではない、妹ですと言ってですね、自分の身を守ろうとしたりしました。そういう偽りですが、まあ、それを真似したイサクもありましたね。同じように偽りましたね。そして今度ヤコブになりますと、もっともっとこうそれが広がってますよね。偽りが多くなっていますね。お父さんに対しても兄に対しても偽り、そして今度ヤコブの番になると、その子供たちはヤコブに対して偽ってますよね。ヨセフの兄弟はお父さんに嘘をついてますね。この後には、例えばヨセフを奴隷として売った時に、いや、ヨセフは殺されたんだっていうね、こんな風にこう言っているんです。まあ、そういう一つ偽り一つとってもだんだんエスカレートしてますよね。一つからもうちょっとずつこう増えてますよね。アブラハムは例えばサラに勧められて、サラのその、しもべをですね、妻としてめとり、ハガルをめとりましたが、でもまあこれは後にヤコブも同じようなことをしていますよね。だからその小さな、まあ、罪っていうのは小さな罪はないんだけど、小さな罪と思われるね、あ、これは大したことないだろうと思われる罪は、どのように実るかわからないわけですよね。一つの種をこう植えます。そうすると、ね、お米でしたらどのぐらいできるんですか、ね、80、100とかね、増えますよね。そういうふうになりますよね。ですから私たちもその種まきと刈り取り、これはもちろん良いことにも当てはまりますよ。良い種をまけば良い実りをします。悪い種をまけば悪い実りがありますね。原則はそうですよね。で、そのようにしてですね、結局アブラハムからイサク、ヤコブと行きますと、次第にこう悪化しているように映りますよね。その家庭のあり方、神様の原則っていうのは長期のものですね。例えば今日罪を犯した、今日のうちにその報酬があるとは限りません。明日とは限りません。それが本当に何年か先、あるいは時にはそれが次世代、あるいは孫の世代、 こう反映してくるようなそういうような面もなくはないわけですよね。だから私たちはそういう意味では罪を深刻に考えるべきですね。まあそれが一つ。でもそれだけではありません。ヨセフの家庭から学ぶレッスンは確かにですね、罪の奉仕は実にきついんですけども、共に言えることは神様は本当に実に恵み深いお方なんだということを言えます。すなわちこんだけこれほどこう賭けの多いこの家庭ですよね、問題の多いこの家庭ですけれども、それでも神様はこのヤコブの名前をイスラエルに変えてます。すなわちこのヤコブをですね、新しい名前を与えるということによって、この新しくその用いようとするというね、そんなことをイスラエル、そのヤコブに示しています。いろんなこのヤコブの家庭のその問題が多いのにもかかわらず、この家庭からゆくゆくイスラエルという国が生まれます。十二部族が生まれますね。でこのユダという、先ほどちょっと触れましたよね、その義理の娘と関係、ね、性的関係を持ったんだけども、なんとそれがですね、イエス様の系図に載ってるんですよ。すなわち本来もちろん決して良くないことですよ、許されないことですが、しかしながら憐れみによってそのユダを通してイエス様がゆくゆくずっと先ですけど生まれますね。そういう意味では神様は本当に恵み深いお方です。まあ実に考えたら、神様、誠の神様が恵み深いお方ではなかったら、私たちは誰一人生かされません。誰一人この許しが期待できない。誰一人神様とのお交わりを持てるはずがないわけですね。神様は実に憐れみ深い、恵み深いお方です。そして私たちも用いられるのも、用いられるとすればそれは本当に神様の憐れみと恵みの結果なんですね。そうしか言いようがないんです。だから、まあ、このような競争心の激しい家庭、いろんなこう乱れた家庭でありながら、しかしながら神様は彼らを守ってくださった。そして大飢饉の中で必要を備えたり、あるいはゆくゆくエジプトに招き入れて、そこで大きな国となるように守ってくださった。そのように神様はヨセフの家族に恵みを示してくださったし、今日の私たちにも、確かに私たちも罪の多い、賭けの多い、問題の多いものですが、しかしながら神様は私たちにも恵みを示してください。恵み深いお方です。でもう一つですね、このヨセフの生い立ち、その過程から学べるんですが、それは神様の恵みにより私たちは違うように生きることができるということですね。可能なんです。というのは、このヨセフはこのような乱れた家庭に生まれたわけですよね。問題の多い家庭ですよね。いろいろ良い模範があまりない家庭ですが、しかしながらヨセフは生涯を見ていきますと、とても素晴らしく主に仕えていくわけです。で私たちもですね、自分たちの欠点や罪や問題や、あるいは抱えている問題を、生い立ち、こんな生い立ち、こんなこう育て方だったから、こういう家庭でしたから、だからこうなりましたと案外こう言います。もちろんそれはある意味当たってますよだからこそその親の責任が重いわけです。だからこそ親が子供をしっかりですね、育てなければ、そして本当に神様の御助けがなければちゃんと子供を育てられないんだけども、確かにそうなんだけど、一方ではそうですが、でもこのような乱れた家庭の中にですね、ヨセフがいても見事に神様にお仕えている、お仕えしている。だから逆に言うならば、私たちは そういう生い立ち、そういう家庭に生まれ育ったので、もう今後どうしようもないこうものではないんです。神様の御助けによっていくらでも私たちは修正できる、いくらでもこう正しく歩める。神様は力ある方です。だからこのヨセフを通してそのことを覚えます。まあこういうヨセフやダニエルもサムエルも本当にいろんなこう問題の多い中に育ってますが、見事に神様にお仕えしている。だからそういうふうに覚えるわけですね。ヨセフは、ヨセフの育った生まれ育った家では偽りもあり、騙されたり、いろいろありました。いろんな悪さがあったけれども、ヨセフはきちっと誠実に真実を語り、正しく生きようとするものでした。そのお兄さんたち10人もいますが、本当にいろんな悪さに走っているにもかかわらず、ヨセフは正しく生きようとする、そういうわけですね。でしかもこのところでちょっと5節から見ますかね。66ページ、ある時ヨセフは夢を見て、それを兄弟に告げた。すると彼はますます彼らを、すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは 彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私は畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄弟たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配するしようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。9節、ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄弟に話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話をしたとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て、地に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていたとありますね。まあ、このようにこの夢を見てますね。で、まあ、この夢というのは今ではですね、いつも神様からのそういう頼りではありませんが、当時はこういう聖書はない時ですね。聖書はないわけですから、ですから神様はしばしば夢を通して人に語りました。今では基本聖書を通して語ってくださいます。時より他の方法もあるかと思いますけれども、基本聖書ですね。でそのようにこの夢を通して語られたんですが、ですからヨセフはこの見た夢で、今読みましたようにこのような夢を見ますと、ますます嫌われた、まあバカにされたね、お前が王になるのか支配者になるのかって言ってですね、まあこのね、バカにしてるわけですね。でもそこにはお父さんが、まあ叱りましたけれども、心に留めていたってありますね。すなわち神様がこの子を通して何をするのかなというふうに、お父さんこのヤコブが考えたわけですね。で神様はいつも従順なものを、従順に歩むものを祝福されるということを最後のレッスンにしたいと思いますね。このようにこのヨセフは幻を見ました、夢を見ましたね。まあこういう夢を見ますと、このヨセフが思い上がっている ね、自慢してる、まあ、自分がもう偉いんだとこう考えてこの夢を見たっていうふうにきっとお兄さんたちは考えたでしょうね。まあ、人間的に言えばそういうことも考えられなくはないんですが、この場合は神様から与えられた夢であり、その通り実は後ほどなるんですね。まあ、これは今回見ませんが、だいぶ先の時ですが、そのようにその通りになります。ですからこれは予言と言いますね。聖書の中で予言と言いますね。将来こういうふうになりますよっていう神様からの、まあ、お告げですね。でこのようにヨセフに示されました。結局神様はこのヨセフを、後ほどヨセフを通してこの家族を救うんですね。飢饉の中でヨセフを用いて家族にを養うこのものとして用いるわけです。神様はこのような従順を祝福されます。すぐに祝福しないかもしれません。先ほどの種まきと刈り取りの例がありましたよね。そういう罪を種をまいていきますと、ゆくゆくこの刈り取る。でも義の種を、正しい種をまいていきますと、ゆくゆく刈り取ります。ゆくゆくっていうのが大事ですね。今日まいたから今日刈り取るのではありませんし、今日まいたから明日ではないし、あるいは明後日でもなければ、それはずっと何年も先ということもしばしばありますね。ヨセフもそのまさしくそのように後々刈り取るわけですね。でまあこのように神様はこのね、義を祝福されます。報いてくださいます。まあ、聖書にもですね、そういうふうなことを報いてくださる、神様を愛する者を報いてくださると信じることが信仰だっていうんですね。神様は報いてくださる。私たちが本当に神様を愛し、神様を中心として生きようとするときに、神様はそれを喜んで、そして報いてくださいます。でもそれは先ほども触れたようにすぐではないかもしれません。あるいは極端な言い方ですが、時としてこの地上ではないかもしれません。時としてはその召されてからの報いもあります。でも必ず報われます。でもここに問題がありますね。私たちも正しく歩もうとするときに、その種をまいてますね。正しく歩もうとするときにすぐに刈り取らないのでつまずいてしまうこともあります。こんなことをしてもしょうがないやと、ね、こんなふうに生きてもしょうがないやと、まあ悪魔の偽りを信じてしまう、聞いてしまう、耳を傾いてしまう、ね、しかしながら種をまく、刈り取る原則と一緒です。まいた時にはすぐには刈り取らない、でも必ず刈り取るというですね、神様の御約束がありますから、本当に私たちはそのことを信じる必要があります。時として正しくまいていても、まあ、これ後ほどヨセフの生涯見ますね。いろんな問題に巡り合います。本当にいろんな大変な目に遭います。そうすると私たちがこういうふうに歩んできたのに、なんでこんなに苦労しなければならないのか、なんでこんなにひどい目に遭わなければならないのかと、あるいは下手すると投げ出してしまうこともありますが、しかしながらヨセフは幸いにしてそうしていないんですね。私たちもそのことを後に見ます。学ぶこともできます。さあ最後にですね、このヨセフはどうして兄弟たちと違っていたんでしょうか。本当にいろんな問題の多い家庭の中に生まれましたけれども、なぜ違うように生きたんですか。それは一言言うならば、神様とのお交わりを大事にしていたからですね。神様のことを愛していたからですね。神様を喜ばせたいからですね。本当に神様が私を見ている、そして神様を喜ばせたいという思いがあったから、お姉さんたち、あるいは家庭の状況はともあれ、自分は神様にを喜ぶように生きようとする、そんな心を持ってましたね。 ヤコブから神様を愛すること、礼拝すること、仕えることを学んだんでしょうね。いろんなこう大変な状況の中で、私たちもあるいは生まれ育つかもしれません。おそらくヨセフほどひどいことはなかなか少ないと思うんですけど、でもそれでもいろいろと問題の中で育っていくこともありますが、ヨセフと一緒です。私たちももしその神様に心を向け従おうとすれば、正しく生きることはできます。本当に神様がそれぞれのご自分の子供に期待を寄せてます。ヨセフのように本当に良い子として育っていくことを願っています。そして神様は憐れみ深く私たちを祝福し用いようとしております。私たちはともかく神様を優先した生き方をすればそうしてくださいますね。まあ、これから来週再来週とね、ヨセフの生涯を見ていきます。いろいろ見ますが、ぜひですね、そういう中でいろんな困難の中にありながらも、そこに神様が共にいてくださった、そして助けてくださった、そして用いてくださったということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。神様は今日も何ら変わりません。確かにこれはもう今から言うと、まあおおむね4000年3000年前の話ですけど、でも何ら神様は変わってません。本当に今日も私たちをそのように祝福し用いようとしておられます。ぜひ覚えていただきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日はこのようにこのヨセフのことを見ることができ感謝いたします。なかなか大変な家庭に生まれ、いろんな問題の多い家庭でしたけれども、そのような中でも本当にこの神様との歩みを通して正しく生きよう、そして生きたこの人物です。本当に私たちもその原理を、原則をここから学び、そして本当に私たちも時には困難な中に生まれ育ちますけれども、しかしながら主にあって私たちは正しく歩むことができるということを覚えられますように、兄弟姉妹の中にもその本当に主への期待と主への思いをさらに増し加え導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、本当に主が私たちを愛し、そして私たちをご自分のことをしようとしていらっしゃることを覚え、信じることができますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。